御使いガブリエルを通して神様がおっしゃられたことをザカリアは信じることができませんでした。そこでザカリアは10ヶ月間沈黙の世界に暮らすことになります。1章の20節、これはガブリエルの言葉ですが、ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。ラカリアは不信仰、神様が語られることを受け入れられなかったために物が言えず話せなくなります。また耳も聞こえなくなったようです。ついにエリザベスが約束の子ヨハネを出産し、その子に神の民としての印である割礼を授けるとき、近所中の人が集まってきて祝福してくれました。そしてその男の子にどんな名前をつけるのかをザカリアに聞きます。その時彼らは言葉ではなくジェスチャーでザカリアに尋ねます。ルカの福音書の1章の62節、そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。身振りで合図しなければならないということは、ザカリアは耳も閉じられたようです。ザカリアは神の言葉を信じなかったために、物を言うことができず耳も聞こえない、沈黙の世界に置かれました。物が言えないというのもつらいと思います。歯がゆい、まあ、それでもですね、私たち普通こう一人の時は黙っていますから、もしかしたら耐えられるかもしれません。物が言えないことよりもつらいのは耳が閉じられたことではないかと思います。私たち目で見ていることをどう理解するかというのは、実は耳の役割とっても大きいです。もし音が全く聞こえなくなったら、目の前でコップが落ちて割れても本当に怒っていることかどうかわからない。ザカリアは口も耳も閉ざされたことで世界から切り離されました。神様はザカリアの不信仰に対して彼を沈黙の世界に置かれます。それはご自身がザカリアに与えようとしている恵みが彼にとってあまりにも大きいので、この沈黙を通してその大きな恵みを受け取ることができるようにしてくださったのです。私たちには大きすぎる神様の恵みを理解するために、大きすぎる神様を受け入れるために沈黙の祈りが必要です。その恵みについて思い巡らすことが、考えることが必要です。ザカリアは神殿での奉仕を終えて家に帰ってきて、何度も自分を疑ったのではないかと思います。自分が見た御使い、御使いが告げたことは本当に起こったことだったんだろうか、夢か誠か、自分が見たいと願っていたものを見ただけではないだろうか。しかし自分は物が言えず音も聞こえない世界にいる、その現実が、あのガブリエの現れが事実であったことを保証し続けた。そしてザカリアはこの人とコミュニケーションを取ることができない、外の世界から切り離された沈黙の祈りの中で、きっと彼は祈り、ガブリエルの言葉を思い巡らし、また旧約聖書について思い巡らしていたと思います。ザカリアはガブリエルを通して神様に命じられた通りに、我が子に この親族の名を継がせないでヨハネと名付けた時、彼の耳は開き、舌も解放されて、沈黙の世界から人々との交わりの世界へと戻ってきます。そしてザカリアは神様を賛美し予言します。1章の67節、さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。70節の古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださったというのは、旧約聖書に記された預言の言葉の数々です。このザカリアの言葉から、沈黙の祈りの中でザカリアは旧約のことを、旧約聖書のことを思い巡らしていただろうと推測できます。彼は沈黙の中で聖書の言葉を思い巡らし続けました。神様が自分たち老夫婦に与えると約束された子供が、この旧約聖書、御言葉が言っていることとどう関わるんだろうかと考え続けたようです。その沈黙の祈りの中で、思い巡らしの中で、ザカリアは少しずつ少しずつ神様の恵みを受け取っていきました。一章の78節、これは我らの神の深い憐れみによる、これは我らの神の深い憐れみによる。ザカリアがガブリエルを通して言われたことは、救い主が生まれる、ついに救い主が与えられる、その準備をする者があなたの息子として生まれるということでした。これはというのは、ついに神様は約束なさった救い主を人類にお与えになる、神様のご計画がついに、実行される、それは我らの神の深い憐れみによる。神様が救い主をお与えになること、それは神様の深い憐れみによることでした。どうしても神様は人間と共に生きたいんです。それを邪魔する罪を取り除きたい、人間を愛して全てを与えたい、ついにはご自身の御子の命を私たちに与えてくださった、その深い憐れみ、その深い憐れみが今この地上に臨もうとしていると、ザカリアは受け取りました。それを受け取ったのは、あの神殿でではなく、あの神殿から10ヶ月の間の沈黙の中でです。私たちに与えられている恵みも、ザカリアに告げられた恵みと同じ恵み、それは主イエス・キリストです。神様ご自身がその命を私たちに与えてくださった、それはとてつもなく大きな深い深い神様の憐れみです。それは人知をはるかに超えています。私たちが考えていることの一番てっぺんより上にあること。パウロは私たちに注がれた深い憐れみをこう表現しました。エペソ書の3章の19節、エペソ書の3章の19節、人知をはるかに超えたキリストの愛、人知をはるかに超えたキリストの愛。この人知をはるかに超えたキリストの愛、その深い神様の憐れみを受け取るために、 沈黙の祈りが必要です。それがあまりにも深いものだから。それがあまりにも大きなものだからです。私たちもかつて神様が私のために一人子をくださったのか、ありがたいな、思ってイエス様を信じた日がありました。洗礼へと踏み出した日がありました。けれどそこで、その深い憐れみの底まで、この理解が及んだか、すべてを受け取ったかといえばそうではありません。人知をはるかに超えたキリストの愛ですから、私たちの頭にももっと大きな、私たちの心にももっと大きなイエス様の愛。それは、毎日毎日広がっていくものです。毎日毎日受け取っていくものです。そして、この恵み、神様が私に命を与えてくださった。私のために十字架にかかって死んでくださったこと。深い神の憐れみを受け取るために、今朝は沈黙の祈りをお勧めしたいのです。沈黙の祈りの中で神様の恵みを受け取っていくことに、熟練していくことをお勧めしたいのです。これは人によってタイプ様々ですが、沈黙が苦手な方もいらっしゃると思います。というか、そのじっとしていることがあまりこう、じっとしているだけでそわそわしている。私はどっちかというとそっちのタイプなんです。休みの日も予定組んでどっか行きたい方でした。それでもですね、そのなぜそんなにせかせかするのかっていうのはやっぱりじっとしてみないとわからないですね。何か心の中に焦りや恐れがあるのか、何か見なければならないものから目を背けている可能性が十分にある。それは静かな時間を取った後に気づかされることです。17世紀のフランスの哲学者パスカルに言わせると、どうして人間ってそんなにこうずっとこう動き回ってるんだろうか。彼はそれを気晴らしと呼びましたが、人間が気晴らしをするのは死を見たくないからだと、この優れた洞察を残しています。私は天国に行くことを確信していますが、けれどそれだけで終わらせているのかもしれません。もっと死ということ現実なんだということを受け取っているかどうか、もし私のこのよく動く癖がですね、何に根ざしているか神様に教えてもらう必要があると思っています。それでもですね、忙しいのが好きなタイプにとっては、一種のちょっと苦しい、時間になるかもしれませんが、けれど、神様の恵みを少しずつでも受け取ろうと思えば、やはりこの沈黙の祈りは最良の道の一つだと思います。そして、ひとしずくでもその祈りの中で、イエス様の愛を味わうならば、その祈りが自分にとって本当に必要なものだとだんだん納得していきます。私たちは極端ですから、このガンガン動いて奉仕するか、またはあまり人と会わずにこの一人の祈りの世界に行くか、このどっちかに行きやすいお互いです。どちらもそれだけになるとよくありません。さらに注意しなければいけないのは、どちらも良いことなので、どちらかだけにこの極端になると、ある穴に私たちはスポッとはまってしまいます。何の穴かというと、その信仰の営み、隣人愛、実際に人を助ける働きと一人で祈る働き、この行動そのものが目的になります。祈りそのものが目的になります。もともと私たちが主イエスの命令に従うのは、イエス様ご自身と共にいたいからなんです。ただイエス様だけが目的で、もちろん必要があれば私ができることだったら動きますとしていったはず、神様の恵みを受け取ろうと思って祈り始めたはず。この自分の このどっちかというとそのタイプを知ってればですね、そのやってること自体が目的になってイエス様を見失うということは避けられやすいです。だいたい、まあ、私もそうです。自分の傾向にですね、正しさを持っていこうとする弱さがありますが、けれど臨時愛にしろ祈りにしろ、それぞれが良いものであるだけにちょっと巧妙なんです。起こることが、私たちがいつも目を離してはならないお方、主イエスから目が離れてどっち行ってしまうなら、そもそもの主イエスを見失うこと、神様の憐れみに浸ることを見失ってしまいます。けれどこのことを心に留めておくだけで随分とバランスが保ちやすいはずです。あ、ちょっとこのどっちかに寄ってるなと思ったら、あ、イエス様イエス様と戻ればいいと思います。さてこのことを心に留めた上で、やはり沈黙の祈りをお勧めします。実際どうするか、とても簡単です。まず一人になることです。物理的に一人になれたらいいと思いますね。目の前に人がいても私は心が一人になれるとかっていうのはやっぱ気になりますし、相手も目の前でいるのにね、一人になる。けど家族と暮らしてるときっと皆さん時間の調整が必要になってくると思います。家族がいる時間によりはどこかで時間を見つけて一人になる。一人になって、そして次は外の音を遮断します。外の音っていうのはもういろいろありますね。テレビ、携帯電話、インターネット、スマホの LINE、まあ、雑誌とか音楽とか、まあ、あらゆるものですね。私たちいろんなものを自分の頭や心に入れてるんですが、それを一時ちょっとストップします。沈黙するんです。そして沈黙してじっと神様の前に出てみようとする。外の音を消したら静かかっていうと、次は心がいろんな声を出すんです。お祈りせなあかんなと思ってお祈りにトライしたことがある方は経験なさってると思いますけども、まあ、座布団を敷いて正座して、さあ祈ろうと思ったら、あ、洗濯物とかね、あ、今日振り込んどから間に合いのジャバーとかね、もう今日やらなあかんことポンポンポンポン出てきますよね。でこれはまあ私も大体その順序をたどるんです。さあ祈ろうと思ったらやらなあかんことどんどん思い出せるんです。でもその時ね、別にしないといけないことは罪でも何でもないんです。誰かの必要に応えることもあるので、私はメモ用紙脇に置いてお祈りするんです。忘れんとこうと思って書いて、でも今すぐそれしないというふうに一時保留というか、で、あの人に電話するせなあかんなと思ったらそれを書いて脇に置く。一個ずつこうしないといけないことを脇に置いていきます。後で考えるからいいやと。で忘れることもないので安心して祈りに集中していける。はじめそうやらなければいけないことがきっと心の中に出てくるんじゃないかと思います。その次、神様の前に神様の憐れみに思いを沈めていこうとすると、誰かの顔が思い浮かぶこともあると思います。誰かに言われた言葉がもう一回反響してくるような時も、まあ、それも書き留めて後で考えようと。心からちょっと脇に置く、ちょっと黙っててください、置くのもいいかもしれません。そしてしばらく経つとですね、だんだん自分が本当に何を感じてたかということも感じることもあります。本当は悲しかったんやとかですね、何を焦ってるんかなとかいうのがこう静かになってみると分かることもあります。まあ、そのようにですね、テレビの音を消し、そして心の中に湧いてくる声を一旦脇に置いて、そしてイエス様を 見上げていく。じっとイエス様に、イエス様だけに思いを向けていきます。祈りの言葉は単純でいいと思います。それぞれに皆さんが言われる言葉。ただ、イエス様っていう一言でもいいと思います。イエス様、イエス様。カトリックの伝統ですが、彼らは日常の中で祈る技をもう2000年間積み上げてきてますから、さまざまなアイデアを持っていますが、キリエエレイソン、クリステエレイソン、賛美歌の中にも入ってますが、それを唱え続けるんです。キリエエレイソンというのは、主よ、憐れんでください。クリステエレイソン、キリストよ、憐れんでください。そのキリエっていう祈りと呼ばれるんですが、とっても簡単ですね。主よ、憐れんでください。キリストよ、憐れんでください。ただただそれを唱えるんです。祈りの内容は自由ですし、簡単であろうが集中しやすいんではないかと思いますが、いずれにしろ、私自身もよく主イエスとだけ唱えることがあります。外の音を止めて、自分の心と頭にあることを一旦脇に置いて、主イエス。毎回とは言えないんですけども、その神様の深い憐れみ、神様がしてくださった現実のから吹いてくる、何と言いましょうか、あんまり言うとこう個人差があるので私はそれを感じられないとかならないでほしいんですけども、何とも言えない、あ、本当に現実なんだというか、神様が私を心に留めてくださってるんだとか、イエス様本当にいつもいてくださってたんだとか認識するというか、何というか、そのような瞬間が訪れることがあります。そしてそれを味わうとですね、イエス様を意識してない自分ってなんか随分あれだなというかね、いつも感じていたいなとかも思うんですが、神様の深い憐れみを沈黙の祈りの中で少しずつ受け取っていくとき、私たちの言葉が変わっていきます。ザカリアは神殿でガブリエルにこの蜜毛を受けたとき、そんなこと起こるはずがありませんと、まあ、神様のなさろうとしていることに対して素直ですけども、まあ、不信仰な言葉を言った。しかしこの沈黙の祈りを通して彼の言葉は予言に変わります。その祈りの交わりの中で神様の心が自分の中にちょっとずつ浸透していった。言葉は私にとってもとっても大きな課題です。言うべき時に言うべきことが言えてるかといえばとっても自信がない。それでもやはり言葉をかけることで誰かが慰められるなら、励まされるなら、一緒に頑張って生きるなら、人は心の中にあることを言葉にします。祈りの中で神様の憐れみが聖霊によって私たちの心に浸んでいくときですね、私たちの言葉も変わっていきます。ある大農場の主人が、まあ、たくさんのこの従業員と一緒に納屋の整理をしていたときに、彼が大事にしていた金時計を落としてしまいます。もうとっても高かったので、亡くなったことでてんやわんやの大騒ぎで、もうそこら中を探しまくりますが見つけることができませんでした。悔しい、忌々しい気持ちで農場主は夕食の席でそのことをまだ腹立ち紛れにこの一緒に食べている人たちに、ぼやいていました。そこに息子が入ってきて席に着きます。見ると彼の胸に探していた金時計がぶら下げられていました。おお、見つけてくれたかと、大人が 数人かかって探そうとしたのに見つけることができなかったのに、お前はどうやって見つけたんだ。干し草の上に寝転んでたんだ。そしたらシーンとした納屋の奥の方でカチカチカチ音がするから、干し草を掘っていったら見つけた。一言祈りを捧げます。私たちに御子イエス・キリストを与えてくださる、与えてくださった憐れみ深い神様、その恵みの中に入れてくださっていることをありがとうございます。その恵みを味わうことができることをありがとうございます。少しずつでも人知をはるかに超えたキリストの愛に心の中を染められたいと願っています。あなたと共に生きていることをもっと実感したいと願っています。おしゃべりな私です。忙しい私です。テレビを見たり新聞を読んだりするのに忙しい私です。それでも私たちの内にある声はあなたを求めています。あなたの声が聞きたい。今朝は共にザカリアの沈黙と私たちの日常における沈黙の祈りについて考えました。ある人は今日からでもそれを始めようと思ったかもしれません。どうぞ新しく始まる一週間、あなたの声を聞く、すでに響いているあなたの語りかけを聞くこと、始めようとしているものをあなたが励まし、そして語ってください。あなたの深い憐れみを心に満たしてください。私たちの魂と身はあなたご自身によって支えられているのですから。あなたの御前に静まることに熟練していくお互いでありたいと思います。祈りの道、あなたとの交わりの道、沈黙の道、どうぞこれからもお導きください。あなたの深い憐れみを受け取るために、イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。